8月27日土曜日4時になりました。皆さんこんにちは。彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はツッキーと
コッシーと
大地と
マリナと
ケンタと
ヒナで
お送りします。はい、というわけで今週も始まりました彩り大通り通信です。
始まりました。
はい、今週は今週先週とあいにくの天気で台風が直撃してましたが、
あ、そうですね、
は
い、
今日は外見るとすごく晴れてて、うん、気温も高くていい天気になりましたね。
暖かいですね。
はい、うん、それでですね、私たちの一大イベントが終わりましたね。
終わったー。
やっと終わりましたね。
終わった
この話はですね、このあとすぐのコーナーで詳しく、はいはい、話していきたいと思います。
はい、
はい、それでですね、
はい、どうしたどうしたどうした
どうしましたすごく緊張してるんですよ今。
あ、
そうです、
うん、いいよどうしても、いいよいいよ、
あ、大丈夫ですか、はい、と今週は8月最後の放送です、
ね、本当ですね、
はい、
本当ですね、
本当ですね、
楽しいな、
楽しいですね、
夏が終わるよ、
夏が終わりますよね、
そうですね、
でもまだまだ外は暑いですが、
はい、
うん、まだまだ頑張っていきたいですね、
頑張っていきたいですね、
は
い、
でもなんか最近はあの日が短くなってきたっていうか、
あ、でもそれ感じます。
7時ぐらいになったらもう真っ暗
ですよ ね、 すよね、
時期ですね、もう、
そうですね、
早いね、
早いですね、
ちょっと
早いですね、
はい、じゃあ
そろそろ、
はい、
うん、始めていこうか、
始めていきましょう、はい、8月最後の放送を元気にいきましょう、
はい、
この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組は皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sappormura.jp です。懸命にロドリと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは快適な夏の過ごし方です。
はい、皆様からのメッセージお待ちしております。
待ちしております。
はい、ではここでは先ほど月がオープニングでも言ってくれた、はい、まあ、大きなイベントが終わったよっていう話をしたいと思います。
はい、
終わ
った
何でしょうか、
なんだ
なんだ、
何でしょう、ね、分かるよねみんなね、せーの、
テスト、
はい、終わりました。
テストですね、
ね、そう、はい、前期期末テストが終わりました。
出ました、
はい、ね、8月の22日から26日の1週間、1週間、うん、まあ、5日間で、うん、まあ、皆さんテストが終わりました、
うん、はい、
どうですか、終わった気分は。
いや、もう爽快ですね、
すがすがしいですね、
そうだよね、うん、っていう感じで今ね、1週間前のラジオと比べてどうですか、テンションは。
ああ
ちょっとそれも聞きたいなって思う。
なんでしょうね、
うん、
先週出てた身としては、
うん、
出てた身としては
ね、
うん、
なんか今押しするかったです、編集できた身としては、
うんうん、身としては、うん、なるほど、
なんかね、こうルンルンしてます、
あ、ほん、
肩の身が降りた感じで、
はい、よかったよかった、まあ、そういう感じでちょっと、まあ、先週よりはねテンションちょっと高いんじゃないかなと思うんで、はい、じゃあちょっとちょっとずつテストのこと振り返っていこうと思うんですけども、
はい、お願いします。
まあ、8月の22日から26日金曜日でテストありましたけど、皆さんテスト何日ありました？
4日間です。
4日、あ、月は4日、
はい、
お、1年中同じで OK。 ケンタは？
僕は3日間です。
あ、3日なんだ。じゃあ2年次、まあ今日は全員揃ってるということで、
はい、
やったー、
やったー。
じゃあ、はい、ひなどうだった、何日で終わった？
私は3日間ですね。
あ、3日、
はい、
コシは？
僕も3日間ですね。
うん、はい、大地は？
僕は4日間、月火水木って4日連続でした。
なるほど。ちなみにマリナは3日間です。はい、
うん、
で大地月火水木4日間、
そう。
え、じゃあ今1年次から聞いたから2年次で聞きますけど、
あ、
何曜日でした？
ひなは火水木だったはず。
はず。なるほど。
そうですそうです。
そうです。はい。コシは。
僕も火水木ですね。
おお、はい、なるほど。まあ私月火水でちょっと連休だったなと思ったんですけど。
羨ましいな。
やったとか思ってね。そうそう。一年次どうだった？
私はさ大地先輩と一緒で月火水木で、
あ月
金曜日休みでした。
なるほど、はい、ケントは？
僕は月火木です
。あ月火木、あ水曜日、
あ間違えちゃった、
間違えちゃったね、連休がよかったね。でもあれだよね、ベス、まあ、勉強する時間もちょっとあったんじゃない？
はい、
よかったね、うん、
よかったですね、
よかったよかった。
はい、
なんだろう、テストの話ってね、ないどういうこと話せばいいんだろうっていうふうに思っちゃうんだけど、
テスト、あなんか私あの、
はいはい、
期末考査が終わった後の、はい、終わった後の授業っていうのが楽しくて好きです。なんかあのちょっとお遊び的なことを
したり、
テストもないんでやるんですよ。楽しいですね、あれ。
あるところもありますよね、そういうのが。
そう、ただ真面目にやるところもあるので、もちろん、
まあ、先生によるけどね。
もう科学系とかだったら実験をいっぱいしてくれたりとか。
あー、ありそうありそう。
でもマリー科学受けてるけどそんなことやってくれそうな気しないけど。
うん、そうか、
僕も科学受けてますけど、うん、意外とそういうのやってくれそうな
先生、
先生、
あいいな、
超優しい感じの先生。
なるほど、
はい。
うん、テストで、うん、あそれぞれ何教科か、全部で何教科あったかな。
私は6教科です。
6教科で3日間、
4日間、ね、あ4日間
ケタは？
僕は5教科で3日間。
ああ
、私も5教科で3日間ですね。
僕は5教科で4日ですね。
僕は5教科で3日間ですね。
私6教科で3日間でした。
すごい、ぎゅうぎゅうですね。
まず月曜日で1教科で、はい、火曜日で2教科、3日目で4教科、
なんか増えてる。
あれ、
そんな教科
ありません。あ、7教科か、うん、一番結構多いんだ。結構
7教科もやったってことですか？
やったってことですね。
すごい、
すごい。
4教科がちょっと聞いてて怖い。
4教科ってやばいですよね。
でも、まあ、来週授業始まるじゃないですか、
うん、
テスト返ってくるの怖いですもん。
あ、わかります。
うん、多分みんなに誰か助けてって言ってると思う。
あ、大きい声でね、
そう、誰か助けて、
助けて、助けて、ちょっと待ってて、
そう。
このネタ分かる人結構いないと思うんです
けど、ダメダメダメ
ダメダメダメダメ。そうですね、うん、まあテスト後楽しみっていう人もいれば、うん、まあ、テストの点数が返ってくるっていうのもあって胃がキリキリするっていう人もいますよね。
はーい。2人しかいないんかい。
2人。
あ、もう私はもうどうせ点数変わらないなと思っちゃうので。
あ、なるほどなるほ ど, なるほど、ね、もう開き直って
るパターン。
そうです。そのパターンが一番いいと思う。
うん、はい、そうだね。
いいな。まあでもこの後、まあ、テストも終わって、うん、ゆったりしたいところなんですが、
はい、
9月に入ったら学校祭始まります。
はい、みんな楽しみ学校祭
ね。やっぱテストより学校祭だよね。
うそうですね。
ということで、まあ多分あれよね、メディア局だから、まあ、学校さんのお仕事をたくさん入ってくるので、
うんうん、
まあ、テストのこと忘れてこっち頑張りましょう。学校さんのこと、
はいはい、頑張ろう、楽しみ、
頑張ろう、
楽しみ。
はい、ということでテストの話終わります。
はい、ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。さらにこの番組はインターネットサイトニューゾーン FM でも聞くことができます。アドレスは www.nzfm.jp www.nzfm.jp です。さらにこのサイトでは特典として僕たちが今やってる映像も見ることができます。今メンバーが手振りました。ぜひご覧ください。
はい、
はい、ご覧ください。さて、
はい、
ここからはですね、まあ2年次がこの後の行事ですかね、
はい、行事
というか、まあ大きな出来事の一つであるインターンシップについて やっていきたいと思います、はい、今の注目は何だったのか、はい、イエーイインターンシップだよイエーイ、
はい
はいはい、悲しい、はい、インターンシップなんですが、はい、まあ、期間としては9月、まあ、中旬から10月にかけて行われる、うん、まあ、行事というか学習、
職業体験、
そうですね、うん、中学校とかでもやったことある人とかいるんじゃないかと思うんですが、うん、
あります、は
い、ありますよねきっと、うん、その職業体験の、まあ、ちょっと伸びたバージョンというか、
ちょっと伸びたバージョン、まあ、
2、3日追加されたバージョンですかね、
うん、
はい、ああ、うん、なるほど、
はい、そうなっていて、
はい、
まあ、9月中には、うん、9月、まあ、何日から始まるんですかね、あのオータムフェスト、
はいはいはい、
オータムフェストに、まあ、そのインターンシップで働く、
うん、
働きの体験をする人たちがいると思うんですが、うん、ちなみにこの中にオータムに出る人いますか？
はい、
なんとなんと2年次のうち2人がオータムに行ってしまう。
そうなんです、
はい、
話の幅がちょっと、まあ、狭まってしまうんじゃないかと思うんですが、まあまあまあまあ
まあ、
その分オータムについていっぱいね、なんかちょっと聞いていきたいなと思います、
は
い、意気込みとか、うん、聞いていきたいなって、
意気込み
なのか、まあ、ちなみにオータムの方に、じゃあマリナかな、マリナにちょっと聞こうかな、
マリオータムの方じゃない
オータムに行く方でしょ、
あ、行く方でしょ
、ね、ちょっと意気込み教えてもらえませんかね、
意気込みって難しい、
意気込みなのか、ちなみにどんなことをやるかってなんとなく想像とかついてる、なんか
誤解で張ってるあの蜂蜜売るんじゃないかなっていう気しかしてない、
あ、そうですね、それも多分仕事の一つにあるとは思いますよね、
うん、それと、
まあ、
接客して、
うんうんうん、
蜂蜜食べませんかみたいな、うんうん、試食しませんかみたいなやつでやるのかなっていうぐらい、
なるほど、
何も分かってません、
まあ、まだ仕事内容について詳しくはあの、うん、学校でも説明は受けてないと思うんですけど、
まだないですね、
はい、
まあ、なんとなくこんな感じかなっていう感じで、そんな感じなのかなとみんな思いますが、まあ、はい、その他2人2年次、
その他2年次、
あ、
コッシーと大輝ってこと
ね、そうですね、はい、はい、聞いていこうかなって思います、
コッシー自分に聞
く、はい、じゃあ大輝、はい、ちなみに何の仕事に体験に行くのかな、
僕はなんと保育園です、
お
ー、あ
ー、ちっちゃい子供を相手にしてきます、
大輝っぽいというかなんというか、
なんかね、優しい、
優しい雰囲気がこう大地は出てるので、
そうですか、ね、そう
何ニヤニヤ、
ちょっと訂正しようかな保育園ということは、まあ、ちっちゃい子たち保育園児と一緒に遊んだりする、
そうですね、
っていうことなんですかね、
まあ、詳しく聞いてないので分かんないんですけど、まあ、多分保育園に行ってちっちゃい子と遊んで、
はいはいはい、
一緒に昼寝して、
はいはい、
で終わるみたい
な感じ
だったらいいなと、
そういう想像ですよね、はい、昼寝できたらいいですね、
昼寝できたらいいな、
最高ですね、はい、まあ、そんな感じで頑張ってください、僕ですか、僕はですね、
うん、
結構この他の3人と比べたら、
うん、
真面目系というか、
真面目系というか
ちょっといい、オータムより真面目って何がある、
僕ですね、
真面目じゃないってバカにしてる
いや、そんなことはないですよ、なんかちょっと、
うん、
あの機械をいじる系なのかなって思うんですけど、
なるほどね、
情報系 IT、 もうこれを聞いただけでちょっとなんか、
うん、
頭脳派的な感じがしません、
だろう、ちょっとこれはね、ニューズを見てる人しか分かんないと思うんだけど、今かなりのドヤ顔してますから
ニューズを見ててもね、結構分かりづらいかと思うんですが、はい、かなりドヤ顔をしたんですが、
自分で言うんかい、
ま、僕はあの専門学校の方に、
うんうん、
あの菊水の方にある、
はい、
北海道情報専門学校っていうところに行きまして、まあ、何をするかっていうのは、まあ、他の3人と同じで、あのよく分かってはいないんですが、
はい、
おそらくこの情報系 IT っていうその職種を選んだことによって、
うん、
おそらくパソコンですかね、
うん、
パーソナルコンピューター、うん、使うんじゃないかなと、
はい、やるんじゃないかな、
そんな予想を立てています、
はい、
はい、
まあ、それぞれまだ曖昧ではありますが、うん、まあ、この9月から始まるインターンシップ、それぞれ頑張っていけたらいいなと思います。頑張りましょう。
頑張りましょう、
はい、頑張
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 イメールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは快適な夏の過ごし方。皆様が普段こうして暑い夏を過ごしている、
乗り切っている
といった感じのメッセージを送っていただければありがたいなと思います。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております
と言いましたが、
はい、
ただいまなんとメッセージが1通届きました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで早速読んでいきたいと思います。ラジオネームあいあいさん、
はい、
今日出演している2年次の女子の妹です。
お
快適な夏の過ごし方、母がよくしてくれていますが、暑いなと感じた時手を濡らして腕にペタペタしてふーって息を吹きかけると涼しくなります。受験生の私からしたら暑さで集中が切れないのでとてもいいですとのことでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ受験生、あ、違った出演している2年次の女子の妹、
ひなの妹でしょ。
私妹はいない。
あ、そうです、
ね、いや私かな
、はい、いや私ちょっと妹いないですとか言って、僕は男なんですけど、ね、ということでですね、まあマリナの
そうなんです、
妹ということで、ね、
私マリナの妹が送ってくれました。はいはい、ありがとう、
ありがとう、
ありがとうございます。
はい、可愛らしかったですね。ペタペタする。
いや私の妹だから可愛いんだよ。
ああ
、いや
受験生ということで受験頑張ってください。
はい、頑張ってね、
頑張ってください。
はい、ということでここからは多分聞いたことないんだと思うのでちょっとお話ししようと思います。マチプロって皆さん聞いたことありますか？
聞いたことしかないです。
ですよね、聞いたことしかない
小耳に挟んだ程度ですかね。
あ、そうなっちゃう、はい、なるほど、まあ、多分初めて聞いたっていう方もこのラジオ聞いてる方にはいるんじゃないかなとは思うんですけども、あ、はいはいはい、はい、このマチプロというのは街中職業体験プロジェクトというまあ、プロジェクトの、まあ、省略版マチプロと言われるものです、
うんうんうん、なるほど。
そうなんです。でこのマチプロなんでこの今お話しするのかと思った方が多いんじゃないでしょう。
そうですね、
そうなんです、
そうですね、
はい、でこのマチプロっていう、まあ、イベントなんですけども大通りで行われるイベントなんですけども、うんうん、これを9月の3日と4日に大通りの、なんて言うんでしょう、あの大通りの公園じゃなくて、なんかだいたいロッテリアとかパセオとかそこら辺の広いところでやるんですよ。わかるかな、大通りのめっちゃ説明下手や、
うん、どこら辺のことを言っているの。
だいたい大通りの駅降りて地上上がった時に、うん、だいたいなんかたぬき工事とかあるじゃないですか。 あそこら辺の3、4の間のなんかロッテリアとか
3丁目と4丁目の間
の間のだいたいそのロッテリアとかなんかパセオとかなんかスタヤとかあるじゃないですか。 あそこら辺でやるんですよ、はいはいはいはい、イベントをね。
電車とか通りますよね。
そうでこのマチプロの、はい、9月の3日と4日の時には、はい、その電車も止めてイベントを行うんですけども、
すごいですね、
そうですね。でこのマチプロは、まあ、小学生を対象にした職業体験プロジェクトなんですよ。
おお、
まあまあ、マチプロじゃなくてマチプロイコールその小学生対象の職業体験プロジェクト、まあ、さっき言ったそのインターンシップみたいな、それの
小学生バージョン。
そうです、そうです。へ、まあ、別に、ね、3日間するとかってわけじゃないので、はい、でこのマチプロの狙いは小学生に親しみながら 仕事または働くについて知ってもらう、うん、でこのイベントで小学生のなりたい職業、興味のある職業だけでなく普段考えない職業の実際の企業でしかわからない仕事の内容や仕事をしている大人を見学することで将来なりたい職業の視野を広げる、
うん、
そして、まあ、実際の仕事を見学することで小学生の仕事についての意識を変えてもらう、で、まあ、大通りの多くの人のことを知ってもらうということで、はい、やっております。で これは学校のなんだっけ、キャリア探求、
キャリア探求、
キャリア探求の中の一つなんですけども、これ大通りの生徒、まあ、大体10人前後の、まあ、生徒の人数と、うん、あと先生方3、4人と、あと、まあと、ま、なんだっけ、街中職業、なんだっけ、街中の会社っていうのがあるんですよ、うん、このなんか街プロに関する会社をやってる方がいて、その方の社長さんと一緒にお仕事をっていうか、これをやらせていただきます。
すごいですね。なんか
なんですよね、うん、で、まあ、社長さんって言ったらちょっと偉そうな、えへんみたいな、
まあ、イメージ的にはね、
そういう感じ
か、そんな感じがしますよね、
はい、そういう感じかなっていうのを思ったんですけど
、はい、
実はその方は若いんですよ、まだ30いってないかもしれない、
20代ぐらいの、
まあ、20代のちょっと後半か、大体30代ぐらいかっていう、本当若い方で、
若いですね、
そうなんですよね。そうで、まだ全然お話も私たちとしても全然まだ、まあ、大体 何話してても全然分かってくれる方なので。
あ、なるほどなるほど。
そう、ちょくちょく学校にもいらっしゃってるので。
え、そうなんですか。
あの、多分メディア局分かると思うんだけど、はい、西野先生のお友達らしいんですよ。
そうなんですか。
すごいですね、西野先生。
そうですね、お友達っていう。
すごいですね。
まあ、そういう感じでちょくちょく学校にも来てるので、まあ、もしよかったらこのラジオにも呼んでみようかなとは思ってますので、
ぜひ、そ
う
そ
う、ぜひお話に、ね、伺いたいですね。
はい、
ということで、まあ、ちょっと声をかけてみようかなと思ってます、
はい、
で、先ほども言った通り、この街中職業体験プロジェクトは9月の3日土曜日と4日の日曜日、2日間で行っております。場所は大通りの讃岐工事3丁目と4丁目の間の大きい広場でやっておりますので、うん、ぜひぜひ皆さん来てみてください。
ここからも大通り高校メディア局がお送りする彩り大通り通信にお付き合いください。
はい、では、
はい、
この今からのコーナーは、
はい、
なんと私が初めてコーナーを務めます。
おお、
それは彩りブックスでございます。
はい、ブックスでこんなに盛り上がったの初めてですよ。
はい、ありがとうございます。
はい、
さて今回紹介する、
はい、
本は、まあ、小説なんですけど、こちらです。こちら
こちら
こちら、
はい、
はい、
こちらを、
まあ、見えないんですけどね、リスナーの皆さんには。
多分見えるかな、
私が見せる。
ちょっと青いなぐらいにしか分からない。
漢字がごちゃごちゃしてて読めますかね。
タイトル、じゃあいきますね。
はい、
青天の霹靂という。
なるほど。
まあ、作者は劇団ひとりさんっていう、あのテレビにも出てるお笑いをやってる劇団ひとりさんが書いた小説です。でこれは2010年に刊行されて、劇団ひとりさんが書き下ろした小説第2作目でございます。
2作目。
そう、まあ、1作目は影日向に咲くっていう。
ああ、好きです。
そう
好きです。映画が好きです。
あ、まあ、出てますからね、岡田君。はい、じゃあそれでは青天の霹靂のあらすじを紹介していきたいと思います。
お願いします。
主人公は学歴もなければ金もなく恋人もいない35歳の轟春夫。職業はマジシャン。一流のマジシャンを目指していたが、気づけば寂れたマジックバーで17年間働いていました。そんなある日、春夫はテレビ番組のオーディションを受けることを決めます。オーディションで手応えを感じた春夫は、家に帰ってから将来の華々しく活躍する自分を想像しながら、オーディションの合否を待っていました。その時、春夫の携帯電話が鳴りました。それはオーディションの合格発表ではなく、父親が亡くなったという警察からの電話でした。まあ、この時春夫の父親はホームレス生活をしており、そのため警察から電話がかかってきます。
なるほど。
父親の遺骨を持って父親が生活をしていた荒川の橋の下へ向かいます。そこで春夫は突然の落雷に遭い、昭和48年、まあ、1973年ですね、にタイムスリップしてしまうというタイムスリップものでございます。
日常ホワホワ系かと思ったら
なんかすごい突飛な話になりましたね。
そうです、
ま
あ、日常ホワホワ系と思わせといてのこのタイムスリップ系という非日常な感じの話になっております。
だからの題名が青天の霹靂なんですね。
ああ、まあ、そうですね、まあ、青天の霹靂の意味をじゃあちょっと説明させていただきます。
お願いします。
青天の霹靂とは中国の古事成語でありまして、青く晴れた空に雷が鳴り響くように予想もしていないことが突然起こったり思いもよらぬ衝撃を受けることを青天の霹靂と。
知らなかった
いや、まあ、まあ無理もないですね、知らなくてもこれは、まあ、結構漢字も難しいですし。
そうですね。
でこの青天の霹靂という小説は、主人公の轟春雄の視点で書かれる物語です。
あ、なるほど。
まあ、この小説をおすすめした一番の理由は、はい、まあ、なんといっても読みやすさです。
読みやすい。
234ページある長編の小説なんですけど、
うん、
まあ、劇団ひとりさん、まあ、小説を書く才能があるのか、まあ、何なのかわからないんですけど、
うん、
まあ、とても読みやすくもうサクサク進んでしまうんですね。
あ、なるほどなるほど。
まあ、僕これ、学校の通学の地下鉄の中とかで読んでたんですけど、
はいはい、
まあ、1週間地下鉄乗ってるだけで学校の行き帰り、まあ、10分15分ぐらいですかね、うん、を1週間続けて読み切っちゃいました。
へ
え、マジですか。
だからなんか早い人はもう1時間2時間あればもう一気に読めるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、これ読みやすいので、まあ、小説あまり読まないなっていう人とか、まあ、小説ちょっと読まないけどちょっと読み始めてみようかなみたいな、まあ、入門書みたいな感じでもおすすめできる作品であります。
なるほど。
そしてさらに、
はい
はい、
この青天の霹靂、劇団ひとりさんの青天の霹靂ですね、
はい、
なんと2014年に実写映画化をしております。でこの実写映画化した時の監督と脚本を、
はい、
原作を書いた劇団ひとりさんが勤めておりまして、でさらに劇団ひとりさんも映画に出演しているので監督、うん、脚本、出演、うん、原作の4役をこの劇団ひとりさんが一人で全部こなすという
大
変マルチな活躍をしている。
パラダイスじゃん。
そうですね、まあ、劇団ひとりさん大好きという方は、
うん、
ぜひぜひ見ていただきたい。まあ、それで、まあもう小説の紹介はちょっと出尽くしちゃったので、
はい、
ちょっとここからこの青天の霹靂の実写映画の紹介を少しちょっとしていきたいと思います。
はい、お願いします。
青天の霹靂ですね、2014年に実写映画化しました、
はい、
で先ほども言ったように監督と脚本は劇団ひとりさん、
はい、
で主演が、北海道出身の俳優大泉洋さんですね。まあ、皆さんまあ、結構わかると思いますけど結構全国的に有名な方なので、うん、大泉洋さんが主役、はい、でヒロインを、女優の柴咲コウさんが演じています。
柴咲コウさんですね。
でこの主演をやってる大泉洋さんの父親役、ホームレスで生活をしていた父親役を劇団ひとりさんが演じているんですけど、
は
い、
うん、そうなんですか。
いや、まあ、
もっと年上なのかなって思っちゃってたんですけど、
まあそうなんですね、まあ、結構なんか体を張った、
うん、
はい、役をやってます ね、
で、
まあ映画はこの原作とはまあ多少設定がいろいろ違うところがあるんですけど、
うん、
まあ、そこは置いといてもまあかなり楽しめる映画になっております。
なるほど。
でしかも時間もなんか映画って言ったらこう2時間とか2時間半とか、
うん、
すごい 長い量みたいな時あると思うんですけど、
はい、ま
あ、この青天の霹靂は90分1時間半で終わっちゃいます。
意外と短い、
まあ、これ90分で終わらせたのは、まあ、劇団ひとりさんがもともと映画を撮りたいって言って、
うん、
でそれでも最初からもうなんか自分が集中力が続かないから、
うん、
もう1時間半で終わらせられる物語を作ろうっていうことで作り始めた小説、ま
あ、
書き始めた小説なんですね。
そうはないですよね。
そうじゃない、
マイペースと
か早い、マイペースって言った方がいいのかな
でも、はい、そうですね、
うん、
はい、
で、まあ、青天の霹靂、劇団ひとりさんお笑い芸人ですので、
はい、
まあ、かなり楽しめる作品になっております。
うんうんうん、
まあ、ぜひ 皆さん興味があったらツタヤとかゲオとかで借りてぜひ見ていただきたいと思います。
はい、
はいはい、それでは彩りブックス今回は青天の霹靂、はい、終了いたします。
はい、ありがとうございました。
お送りしてきました彩り大通り通信いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、
はい、
さて、
はい、
今日も元気にお送りしてきました。
はい、はい、
今日も元気にお送りしてきました、
はいはい、ではまずコーナーの振り返りをしていきます。
お願いします。
はい、最初のコーナーが、テストの話していきました。
はい、はい、
テストやっと終わりましたね。
終わった
やった
ー、ウェイウェイ。
はい、続いては、インターンシップについて話していきました。
はい、
ね、
これからありますから頑張りましょう。
頑張りましょう。
はい、続いてが、マリナが街中職業体験プロジェクトについて話してくれました。
なんでなんかひなが言ったらスラスラ言えるのにマリが言ったら噛むってなんだ
ろう
ね。
ああ
そう、実力の差ですかね。
頑張ろう。泣けるからやめてそういうこと言うの。
はい、
はいはい、最後が、彩りブックス、これ大地が、青天の霹靂を紹介してくれました。
はい、
はいはい、ぜひ読みたいです。
読んでください。
読みたい、見たい。
読みたい方いたら一冊しかないけど貸しますので、はい
はい、では続いて曲の振り返りをしていきます。
お願いします。
と1曲目が V6 でジャスミン、
はい、
2曲目がシャイニーでシング・ユア・ソング、
はい、
3曲目がユイでマイ・ジェネレーション、
はい、
で4曲目がポルノグラフィティでアニマロッサ、
はい、
で5曲目がミスター・チルドレンでイノセント・ワールド、
はい、
で今回の曲テーマがメンバーセレクトということで。
そうなんですね、はい、
マリナ以外のメンバーセレクトです。
おのおのが好きな曲をですね持ってきました。
はい、
はいはい、まあ、今週でもう8月は最後の放送ですから。
終わっちゃうの、うん、
はい、
8月終わっちゃうの。
9月になったらもう学校祭の準備が盛りだくさんですので。
学祭、まあ、
頑張ろう、
はい、頑張りましょう、
頑張りましょう。
ちょっとごめんなさいね、そんな来らなくていいからね、笑うのはね。
はい、
はい、
まあ、元気にお送りしてきましたが、今週はこの辺でお別れです。
はい、
今日の放送はひなと
大地と
コッシーと
マリナと
ケンタと
ツッキーで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。